臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東邦大学医療センター桜病院病院長鈴木博義さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
鈴木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は70代男性 IMRT、前立腺がん放射線治療ですが、これの後の勃起不全に効果的な治療についてご教示くださいということでございます。先生、まずご質問の前ですが、これ前立腺がん非常に今増えているということでございますね。
はい、
年齢的にやはり高齢者が多いので、どうなんでしょう、患者さんとしてはもう機能温存の希望はもうあまりないと見てよろしいんでしょうか。
割とやはり最近は60代70代でもですね、夫婦生活をエンジョイされている方もいらっしゃいますので、例えば手術前ですね、これはちょっと手術のお話ですけども、いわゆる男性機能の温存を希望されますかというと、結構希望される方もいらっしゃいますので、やはりそういった希望に関してはできる限り伝えたいなと思っております。
なるほどですね。結構QOL も絡みますので大きな問題なのかもしれませんけど、まず前立腺がん、最近増えておりますけど、かなり増えていると見てよろしいわけですか。
はい、今発症頻度ですと男性のがんの今もう日本でも1位になっております。ただ死亡原因としては6位とかそのぐらいで、それは言い換えますと手術ですとか、今日のテーマであります放射線治療ですとか、またホルモン療法を中心として薬物療法もありますので、比較的予後が良いということからそういった結果になっております。
大雑把で結構なんですが、これいろんな治療法ありますけど、この取捨選択は、大雑把にどういったあたりを目安にするんでしょうか。
はい、基本的に早期もしくは、前立腺の少し外側に出ているようなですね、局所進展がんぐらいまでは手術もしくは放射線治療を、メインとします。で、遠隔転移がある場合はですね、ホルモン療法ですね、もしくはアンドロゲン除去療法といって、男性ホルモンを下げるような、昔は抗がん適応術を行ってましたけど、最近ではですね、LHRH 製剤といって除法性の注射薬で、例えば3ヶ月ぐらい持つような男性ホルモンを下げるような注射もありますが、そういったものがファーストチョイスになります。あとは場合によっては転移がんの場合、最初から抗がん剤ですね、ドセタキセルという抗がん剤を併用するとか、そういったこともありますが、基本的に早期の場合は手術ないしは放射線治療が主たる治療となります。
これ各々の治療法で、今日ご質問のこの勃起障害ですね、勃起不全、これは起こる頻度かなり違うわけでしょうか。
はい、手術の場合やはりこの勃起神経と言われるものが、基本的に前立腺の両脇を走ってるんですけども、そこの、温存するかしないかということにもよります。がんの部位とかで温存できるかと、そういったことがありますけども、結構手術の場合は直後に勃起障害が起きることが多くて、ただ片側温存両側温存とかそういったことによっても違いますし、また年齢とかによっても違いますが、大体、全く温存しませんと 90% 以上の方が完全な ED になってしまうと言われています。また温存した場合でもですね、両側温存したとしてもですね、いわゆる勃起が得られるという方は6割か7割程度と言われています。
もうこれ先生、神経切られてしまったらもうちょっとこれ回復は不可能と考えてよろしいですか。
はい、稀にですね、ちょっと勃起神経意外と前立腺の背面副側面にも走ってる方がいまして、勃起神経を取ってしまったはずでもですね、勃起をしますという方が稀にいますけど、基本的には温存しないと手術の場合は難しいと思います。
次に薬剤によりますが、これは先生ホルモン系の関係から言ってもなかなかこれほぼ 100% 勃起障害出てくるものでしょうね。
男性ホルモンをしっかり下げてしまいますと、これはもうほぼ 100% 勃起障害が起きます。で、まあ、今回のテーマ、放射線治療後の勃起障害というお話ですが、放射線治療の場合、しばしば今申し上げたようなホルモン療法、つまりアンドロゲン除去療法というのを、その患者さんのがんのですね、悪性度や広がりの程度に合わせて併用いたします。ですので放射線治療だけで勃起障害が起きることもありますけども、さらに今申し上げたホルモン療法との、まあ、併用によってより勃起障害を起こしやすくなるというようなこともあります。
ということで今日のご質問に移りますが、まあ、これ放射線の方ですが、まあ、こちらの方のこの勃起障害の原因は神経だけではないわけでしょうか。
はい、どうしても放射線をかけることによってですね、一つは神経も損傷されるんですけども、まあ、一番言われているのはやはり神経血管束と言われるところの血管とかの虚血ですとか、あとは陰茎界面体自体のですね、まあ、いわゆる勃起の場合には陰茎界面体に血流が流れ込むんですけども、そちらの血流障害で界面体が繊維化してしまうとか、あとは急部尿道という前立腺の奥の尿道のところで、まあ、静脈の不全が起きるとか、まあ、そういったことが関係しているのではないかと言われています。
このあたりですと神経とは違いますから、まあ、ひょっとしたら少し治療が可能かなという気もいたしますが、これいかがなんでしょうか。
はい、まあ、先生おっしゃる通りで、まあ、いわゆる PDE5 阻害剤ですね、まあ、有名なところでは商品名でいうとバイアグラというか、まあ、そういったお薬が勃起不全の薬剤として、まあ、有名になってましたけども、まあ、そういった薬剤ですね、今基本的には国内で3つあります、まあ、シリネラフィルとかタダラフィル、バルデナフィルとありますけども、まあ、それぞれちょっと半減期とか異なりますが、先生ご指摘の通りで PDE5 阻害薬はその血管を広げるということがありますので、まあ、いわゆる放射線で虚血してしまった血管を広げることでですね、勃起の改善ということが期待できますし、またもしですね、患者さん強いご希望があるようであれば、早い段階からこういった薬剤を投与して、まあ、いわゆる陰茎リハビリとも言いますけども、その早く使うことでですね、より回復を早めるということが有効だったという報告もございます。
お話ですと昨日温存希望される患者さんは、まあ、これ放射線療法がある意味おすすめと言ってよろしいですか。
はい、手術と放射線をどちらを選びますかというお話をする際にですね、一つは確かにこのED の問題があります。でどちらかというと確かに ED を気にされて手術よりも放射線を選びたいとおっしゃる方もいらっしゃるんですが、ただ気をつけなければいけないのは、手術は比較的直後に、まあ、ED を起こすということがありますけども、放射線の方もですね、やはり照射をしてから半年から2年ぐらい経ってですね、徐々に虚血などが起きてED を引き起こすということがありますので、必ずしも放射線治療だから大丈夫ということはないということは患者さんに治療前にお話ししておきます。は
い、まあ、揮発性もあるということが一つあるし、まあ、ただし治療の成功する可能性がないわけではないという意味では、まあ、そこに望みはあるわけですね。
はい、一応ホルモン療法がかぶってないようなケースの疫学調査があるんですけども、はい、まあ、今回の話題になっているような IMRT ですね、これは強度変調放射線療法といって外照射ですね、外から体外照射の一種類ですけども、だいたい ED を単独で引き起こすのが、まあ、35% から 60% ぐらい言われてます。まあ、言い換えますと、まあ、放射線単独の場合 40% から 50% 程度の人は起きないっていう話もあります。ただこれはですね、年齢、患者さんのご年齢とか、あと背景で糖尿病がある方とか肥満がある方、喫煙のある方っていうのはやっぱりもともと ED 気味ですので、ED の確率上がってしまうと思いますけども、まあ、比較的お若くて元気な方であれば、まあ、半分ぐらいの方は放射線単独では ED を起こさないということになります。で、放射線のやり方でちょっと内照射って言って、前立腺の場合、まあ、小宣言療法って言いますけども、前立腺の中に放射線物質を埋め込むようなやり方だと、より ED は少ないと。で、その場合は 25% から 50% ぐらいと言われて、少しそちらの方が ED になりにくいというようなことも言われています。
まあ、そのあたりはそうしますと、まあ、最近さらにこう技術革新といったものも結構見られていると見てよろしいわけでしょうか。
はい、放射線の先ほど言った IMRT もそうですし、例えば 日本の場合重粒子線とか陽子線といったような治療がありますけども、
ありますね、
はい、まあ、私は千葉県におりますので、旧保育園とか今 QST 病院という名前の重粒子線のところにも出入りしているんですが、そちらの重粒子線はスキャンニング照射といって、かなりピンポイント的に放射線をかけます。そうしますと前立腺の外側にありますですね、勃起に関わるような神経とか血管にそのあまり散乱線がかからない、つまり前立腺のその病巣のみに、もしくは前立腺のみにですね、放射線がかけられるということで、その放射線技術の進歩で ED も減っていく可能性が示唆されています。
先生、この重粒子線の話ですけど、はい、もう少しお伺いしたいわけですけれども、まあ、これ効果その他に関して、はい、まあ、特にこれをやる適応というのはいかがなんでしょうか。
はい、まあ、重粒子線っていうのは普通の放射線に比べてやはり深部直進性というか体の前立腺深いところにあるものですから散乱が少ないということで、しっかり体の深い臓器まで放射線線量が届くという特徴があります。で、一応理屈上、まあ、今日の話題になってます IMRT よりも少し線量が増やせられるということで、どちらかというと進行度が高いというか、うん、進行病気の方の方がおすすめなところはあります。ただ今保険適用ですので、中間リスク程度の前立腺がんでも十分治療対象にはなっています。あんまり早期な方にはちょっと進めないですけども、はい、また勃起障害とか ED が起きてしまったときは、まあ、先ほど申し上げたような PDE5 阻害薬ですね、シルデナフィルとかタダダラフィルとかを使うと、まあ、早めに使った方がいいというお話をさせていただきましたが、それでもダメなような場合はですね、まあ、他の ED の場合と同じですけども、これは保険適用外ですがプロストグランジン E1 の海綿体注射をするとかですね、あとは陰圧式の勃起補助具を使うとか、そういったことが実際に性機能の外来を行っているような施設では、まあ、治療として行われています。またその他食生活とかもちろん運動療法、そういったことも役に立つと言われてますが、どうしてもそれでもダメなような場合には一応陰茎プロステーシスといってですね、まあ、陰茎の中にですね、勃起補助具というものを埋め込むような治療というのも、まあ、これは保険適用外ですけども、まあ、行っている施設もありますので、まあ、どうしてもとにかく何とかしたいということであれば、そういった外来をやっている施設ですね、まあ、私ども東邦大学、私は桜病院ですが、大森病院の方に、本院の方にですね、その専門外来もありますので、まあ、もしどうしてもということであればそういったところを受診されてはいかがかなというふうに思います。
先生、今日どうもありがとうございました。
今日のお客様は東邦大学医療センター桜病院病院長鈴木博義さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。